ポッドキャスト始まります。2018年2月2日タックポッドキャストスピンオフ配信その14の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの栗原さんは現在番組お休み中です。2月なりましたね。1月の末寒い日が続いてますね。本当に寒いです。もう毎日毎日寒くて寒くてしょうがないと思ってます。ちゃんとね2月2日って今日は言いましたからね。前回も間違ってたっていうご指摘をいただきました。はい、原稿自体が間違ってたっていうのがよく分かりました。福田さんと一緒にやってる時はね原稿を見てそれをお互いに見て読むんで、あ、大道さん日付間違ってますよ、あ、すいません間違ってましたっていうこと多々あったんですけど、一人だとチェック機能がどうも働かなくてですね、そのまま読んでしまうという、はい、ですから前回の配信は1月26日と言わないといけないところを1月19日と言ってたということが確認できました。はい、これはまたコメントのコーナーで詳しく話したいと思いますが、ところで2月の2日ですけれども、この1週間後スピンオフ配信15が出る2月の9日にはですね、アップルが WWDC で去年発表しましたホームポッドが発売されるということです。これもいろんなところで報道されてますけれども、アメリカとオーストラリアとイギリスで発売するそうです。お値段は349ドル、まあ350ドルですね。結構値段しますね。ダイドは以前もお話しましたように Amazon Echo と Google の Google ホームの小さいやつ持ってます。まあどちらも便利ですね。本当に便利です。今日の天気を聞いたりだとか、タイマー何分にしてくれだとか、あとは朝の目覚ましかけたりだとか、ニュース聞いたりだとかですね。ただまあそれがお値段安いんでですね、どちらも2000円か3000円ぐらいで買ってますからね。まあそういうお値段としてまあまあお得やなと思いますけど、このホームポッドはやっぱりその今言いましたように350ドルですからね、4万円以上するってことですよね。1ドル120円ぐらいと一緒ですね。するって言うとどうなんかなっていうところありますよね。でもすごいスピーカーもウーハーが1個に普通のツイーターが7個も積んでるって、なんか自分で出した音でその返ってくるので、その部屋のどの辺というか壁がどれぐらいにあるっていうのを探知して一番いい音にするっていう風なことまでできるっていう風にお聞きしてますんで、まあ音としてはいいんでしょうね。プロセッサーも A8 ですから iPhone 6ですか6ぐらいのと同じもん積んでますんで、まあいいんでしょうね。もうちょっとね出遅れましたよね。やっぱり Amazon のエコーはスキルっていうやり方でいろんなものを搭載してすごく使いやすいです。 Google Home はちょっとまだで過渡期のイメージはありますけど、そう考えた時に Siri でどこまでできるんだろうっていうのはありますよね。純粋に音楽聞きたいっていう人がこういうスピーカーを使うっていうのはあんまり私ちょっと想像できないですね。やっぱり純粋に音楽の人が Bose のスピーカーとかそんなを使うと思いますんで、そういうニーズじゃないところにこのお値段でどうなるのかってことですよね。アップルってなんかこう時々こういう失敗をするっていうイメージなんですよね。高級でもう本当にいいものを作って出せば顧客が買ってくれるというふうに思ってるような感じなんですけれども、これはちょっと難しいんじゃないかなっていうのが正直なところです。まあね、1年後ぐらいね、私がいやいやすいませんでした、こんなにホームポッド売れてるんだっていうふうになったらまあいいとは思いますけどね。ところで日本での発売いつになるんでしょうね。まあ、とりあえずはアメリカとイギリスとオーストラリアっていうことですけれども、日本でも発売されたらまた売れるんでしょうね。大ではねちょっと様子見になると思います。なんでかというとね、アマゾンの方のエコーのですね、ちょっと大きいバージョンを買いたくて今なんか招待制のところに申し込んでるところなんですけど、それがを買ってしまうとこんな狭い部屋に2個も3個も AI スピーカーいりませんからね。そうなるとまあ難しいんで、そう考えてます。はい、というわけでアップルがホームポッド、いよいよですね12月の発売から延期されていますけれども、2ヶ月ほど遅れて発売したということです。どんなもんかね、またアップルストアでも見に行きたいと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年1月28日14時2分にリツイートした記事です。580億円分の仮想通貨が流出、大手取引所への不正アクセスで IT プロからの記事です。はい、これはですね、コインチェックっていう仮想通貨の取引所、コインチェックってあれですね、出川が CM しますよね。なんかビットコインはどうたらで兄さんがわからないわけないだろうとかっていうなんか言う CM で、ちょっと全然意味わからない CM だったんですけども、それをやってるコインチェックですね。まあ、大体この仮想通貨っていう言い方がちょっとね、未だに引っかかってるんですね。仮想通貨じゃなくって、私は暗号通貨だと思ってますんでね。まあ、なんて言ったらいいんですかね、そのブロックチェーンっていう仕組みを使って、まあ、言ったらいろんなところに分散するということと、この暗号を使っているということで、この仮想通貨って言いますけど、通貨としての価値を担保しているというイメージなんですよね。要は不正な取引だと、そんなに強いっていうことだと思ってます。今回のお話はコインチェックという取引所が NEM という、まあ、仮想通貨ですね、まあ、暗号通貨を預かってたと、その預かってたもんが取られちゃったということらしいです。まあ難しいですね、これもね。で、私もよく分かってないんですけど、なんかこの口座というかね、ウォレットというか財布を別々に分けて、そのなんですかね、保存しておけばここまで被害なかったみたいなんですけれども、このコインチェックというところが分けずに一つにしてたということ、さらには分けずに一つにしてたということプラスですね、そのいわゆるアクセスが可能なところに全部置いていたということで、こんなに被害が広がったんじゃないかということのようです。で、まあね、NEM自体は何も技術的な問題ないということのようなんですね。このコインチェックという取引所の、まあ言ったら皆さんから預かった NEM という通貨の取り扱い問題があったんかなというふうに言われてます。で、コインチェックが扱ってたですね、ネムのほぼほぼすべてになっておるみたいです。いくらぐらいかというと、5億2300万 XEM、 XEM っていうのはネムの単位のことだそうです。で、まあ言ったら、あ、パクられたんちゃうかと思った時で580億円ぐらいだそうです。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いでしょ、580億円ですよ。で、まあコインチェックの方はそれでいろいろ対応したんですけれども、最初ビットコイン以外はみんな止めて、その後ビットコインもみんな止めて、なんか様子を見てたみたいですね。まあまあまあ、何があるかわからんから、そういうのはまあ正しいとは思いますけれども、ね、他にも取引所はありますからね。なんかこの仮想通貨の保存先にはね、オフラインのコールドウォレットとオンラインのホットウォレットがありますよと。コールドウォレットやったらハッキングを受ける可能性は低いし、相対的に安全性は高いらしいです。でも、まあ、やっぱりあれなんでしょうね、さっとこの取引したりするのには不利なんでしょうね。私もよく分かってないんですけど、このビットコインを始めてした暗号通貨の取引所っていうのは、去年の4月に資金決済法かなんかが変わって、仮想通貨取引所っていうのは登録を受けないとダメと。で、登録を受けた業者は確かなんかこの審査っていうのをちゃんと受けて、まあ、安全性が確保されてるっていうことを担保された上で営業してっていうイメージだったんですけど、まあ、これがどうなってたんかっていうのもよくわからんのですよね。まあまあね、マウントゴックスっていうのがほら事件があって、あれはね、取引所の社長がなんかがなんてパクったでしょっていう話です。今回はそうではないでしょうけど、なんか内部のね、人間の犯行があったりとか、そんなんだとか後から出てきたりしたら、また恐ろしいことになるなと思いながら見てます。はい。で、まあ、26日の日ですね、金曜日ですね、1月26日の金曜日に、前回のうちのその13が廃止された日にですね、NEM の不正流出について発表して、で、28日にはですね、日本円で保証するということにしたそうです。だからそこはよくわかるんですけど、日本円で保証金額が460億円、流出は580億円か、ちょっとタイムラグとかあったりして、貨幣の価値が変わってるのかもしれないですけど、まあ、ちょっと安くなってます。まあでもちゃんと全部日本円でね、それを補填しようという姿勢は立派だと思います。自己資金でそれができるんだったらね、大したもんだと思いますんでね。逆にそんだけ儲かってたっていうことだとは思いますね。は というわけで、この暗号通貨もしくは仮想通貨と言われるもの、安全性は高いと言われながらもこういうことが起こっています。これからね、またこういうことが起こらないように、これを一つの教訓として業界取引所としてですね、安全性を高めてもらいたいなと思います。2018年1月28日14時18分にリツイートした記事です。 iPad の登場から丸8年を迎える、気になる気になるからの記事です。日本時間の1月28日ですね、この日にですね、 iPad が発表されてから丸8年を迎えました。発表ですけどね、発売じゃなくて発表なんですけれども、覚えてますか？2010年の1月28日、まあ現地が27日なんですけれども、その時にスティーブ・ジョブズが発表したですね、初代 iPad をね、重たかったですよね。何グラムあったんかな、今ちょっとこれね、データ見ると680グラムあったそうです。はい。で最初ね、なんか Wi-Fi モデルと、なんかね、セルラーモデルと両方出て、まあセルラーモデルもいいなと思ってセルラーモデル買った覚えがあります。あ、そうや。そうですよ。初代 iPad 買いましたよ。初代 iPad 買って、まだマグネットのね、定例会が、心斎橋のアップルストアの2階のシアターでやってた頃で、持って行ってみんなに見せた覚えがありますね。思い出してきた。そうですよね、iPad。まあ、このニュースはね、iPad が8年に迎えましたよということで、まあ、それが素晴らしいなっていうニュースなんですけど、まあ、だけども iPad はそんなに買ってないんですけどね。iPhone みたいに毎回毎回買ってないですけど、何台か買いました。今話したように初代 iPad はセルラーモデルで買いました。で、2010年の5月に確か日本で発売になったんですよね。結構な人気やったですよね。まだあれですよね、30ピンのポートだったっていうのを覚えてます。でね、周りのね、この枠が大きかったんですよね。今の iPod や iPad やiPhone なんてみんなほとんど枠がないですけど、すごい大きい枠だったの覚えてます。とにかく重かったですよね。その後ダイドは、初代の次に第三世代を買ったんですよね。そうそう、第三世代を買ったよ。だから第二世代を買おうかと思ったけど、まあ第二世代はええかと思ってパスして、で第一世代を売って、そして海外の勤務になった時に海外で買ったんですよ。そうそう、第三世代を思い出した。で結構ね、便利に使いましたね。どこ行くのもその iPad を持って行った覚えがあります。フロロ蓋つけてね。そうそうそう、そうでした。でその後2012年の11月2日に iPad mini が発売になって、その時もセルラーモデルだったと思うんですけど、アップル心斎橋に今度は並んで買ったですね。たまたまその時大阪にいたんで、買おうかっていうで買ったの覚えてます。そうそうそう、思い出してきた。 iPad mini はね、その後ね、いろんなものが出ましたけどね、 iPad mini 4とかも今あってますよね。あ、でも iPad mini ね、実は今この番組の収録するのにもタイマーを使ってるんですけど、そのタイマーを iPad mini でやってますわ。いやいや、そういう縁がありますね。まあ皆さんも iPad お好きですか？ね、私は去年の夏に iPad Pro 10.5 インチ出たやつをすぐ買ったんですけど、あれに関しては結局手放してしまいましたね。そして MacBook にしました。お値段はね、MacBook も iPad Pro も変わらなかったんですけど、iPad Pro の方が直感的に触ったりできるのはいいんですけど、やっぱりね、その、なんですかね、Mac でないとないアプリっていうのがあるんですよね。それ考えたときに持ち歩くのは MacBook になっちゃったってことなんですよね。深谷さんみたいに MacBook と iPad Pro 両方持ち歩くっていう人もいますけど、私はちょっとね、重たいのがダメなんですよ。だって MacBook Pro、ね、1台を持ち歩くのが重たくて iPad Pro 買った男ですからね。はい、MacBook Pro 重いですよ、本当に。 MacBook とほとんど変わらないような大きさですけど、 MacBook Pro はやっぱりバッテリーが大きいのがすごい重たいですもんね。いや、いつの間にかすいません、 MacBook や MacBook Pro の話になっちゃいましたけど、 iPad 衝撃でしたね、本当に。あれが発表された時に、いや iPhone のでかいやつやんっていう話になって、でいやすごい、カメラついてないって言って、そうそう、カメラ正代ついてなかったんですよ、思い出してきた。でその後2代目からつくようになって、2代目買おうかなと思って で、いや、結局あれ買ったんやったかな、ちょっと覚えてないんですよね。iPad 遍歴っていうのは私、ちょっと、なんか、ね、あんまり言いたくないけど、特殊なところがあって、買っては売り、買っては売りしてるんですよね。iPad ってすごく便利に見えるんで、毎回買うんですけど、すぐ手放してしまうっていうのを繰り返します。はい。まあ、次ね、iPad mini の新しいやつが出たら、飛びついて買うと思います。はい。というわけで、iPad が発表されてから8年。このね、タブレット業界に殴り込みをかけた iPad ですが、今でもその iPad Pro にその魂は受け付けてます。皆さんにもね、私は iPad をお勧めします。自分では使ってませんが。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今週もツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。天王寺アップルクラブのポッドキャストを聞きながらお仕事と、ターハンさんから1月27日の15時43分にツイートいただきました。はい、ターハンさんコメントありがとうございます。まあ私もね、知っててよく一緒に飲む方です、この方は。で、家でお仕事でタックポッドキャスト聞いてくれて嬉しいじゃないですか。本当に嬉しいですね。私も一生懸命一人でやってますね。時々ね、クヤさんお呼びしてね、まだ体調完全ではないですんで、ちょっとだけ出てもらおうかなと思ってますけど、そういう時はね、まあ皆さんも聞いてくれるんでしょうけど、一人の時に聞いてくれるターハンさん、本当に嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。組班で最近入社した女子がいつもとは違う部屋で何か作業をしてるのだけど、何かの用事で見に行ったら自作パソコンを組み立ててた。電子工作女子ってこれかと、宇太郎さんから1月27日18時34分にツイートいただきました。宇太郎さん、コメントありがとうございます。組版でっていうことはこれですか、印刷業界のお話なんでしょうかね。まあその組版でやれるってことはね、まあ言ったらオペレーターの方ですから、コンピューターとかまあちょっと強いかなと思いますけど、その人が自作パソコンを組み立てたらすごいですよね。なかなか自作パソコンを組み立てるっていうのはね、ハードルが高いですからね。まあそれは私は電子工作女子だと思いますよ。ハンダごて持ってやるだけじゃなくてね、ソケット差し込むのも電子工作だと思ってますんでね。はあ、で部品には相性とかもあったりするからね、それをできるのも立派なんです。マザーボードにメモリー差し込むのだって電子工作です。はい、というわけで宇太郎さん、コメントありがとうございます。ご自身が代表している会の宣伝は、参加者や参加してくださる企業さんとかに対しての情報提供になって、どんどん宣伝してくださいねと、セントバントナーム青さんから1月26日18時14分にツイートいただきました。はい、セントバントナームさん、コメントありがとうございます。そうですね、 AGM のね、告知というか宣伝しようかしまいか悩むんですけど、やっぱりした方がいいっていう風に思いました。セントバントランスマンが言うように、こんなイベントやってますよ、皆さんぜひ来てくださいっていうのは言うべきなんですよね。ちょっと悩んでた時期もあるんですけど、自分が好きでやってて、ね、みんなに紹介したいと思ってるイベントなんで、その気持ちを大事に、これからは正直に皆さんにいろいろお伝えしたいと思ってます。というわけでセントバントランスマンさん、アドバイスありがとうございます。これからも番組を応援してください。ありがとうございました。続きまして、パフォーマンス制御機能は必要ないな、そういうことを考えなくても安心して使えるようにしてほしいと、みどりんさんから1月26日8時58分にツイートいただきました。はい、みどりさん、コメントありがとうございます。アップルのこの話ね、どうなんですかね。みどりんさんの言う通り、そんなこと考えんでも使えるようになってもらいたいなっていうのが正直なところですよね。でもそんなこと考えんでいいように、バッテリーの前いた電流の制御をしたりすると、結果的にパフォーマンスを制御する、いわゆるパワーを抑えることになってしまったのかなっていう気もするし、まあもろはの剣なんだなと思いながら考えてます。本当にそうですよね。例えば何ですかね、日本の車なんてものすごい本当はパワーがあってね、力強くスピードも出るんですけれども、それを抑制してですね、わざとパワーを出ないように燃料の供給の仕方を変えたりだとかって言うてしてですやってますもんね。 で実際問題乗用車なんかは180キロリミッターって言って180キロになったら燃料がカットされてスピードがカーンって落ちるっていう風になってますもんね。いやそういう意味では難しいとこですよね。でも簡単に言うと緑さんが言われるようにそういうことを考えなくても安心して使えるようにしてほしいというのがユーザーの本当の気持ちだと思います。というわけでそういう風になってもらいたいなと思います。はい、緑さんコメントありがとうございます。イプシロンの噴射炎が広島からも撮影できたそうで、あんなに美しいものとは知りませんでしたと、ブラッフォード 103.10 回さんから1月26日7時12分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。らしいですね。私もネットで調べたらなんか広島でもそれを撮影できたっていう話もあったみたいですね。逆にあれなんですかね、明け方で高度が高いところにある雲に対して直接見えてない太陽の光がそこに当たるっていうのがあんなに綺麗になったっていうことらしいんで、遠く離れたところの方が意外と綺麗なのかなというふうに思ってます。はい、というわけで、まあ、次ねイプシロン打ち上げ見に行きたいですね、肝付きにね。私液体燃料の H2A ロケットよりもこの固体燃料のイプシロンの方になんかロマンを感じるんですね。で固体燃料のロケットなんて打ち上げ終わったらすぐ打ち上げれるわけですから、なんですか、作りさえすればどんどん打ち上げれるから、まあ、コストパフォーマンスというかね、速攻性があるんでいろんな衛星打ち上げれるのかなと思うんですよね。うちのらまた行きたいな。エイジも鹿児島の、ね、翌日観光で行ったのが本当思い出されます。というわけでブラさんコメントありがとうございました。イカタマセブンさんからいただいたツイートです。1月26日配信やのに1月19日言うてはります、お疲れですねと、1月26日21時15分にツイートいただきました。はい、イカタマセブンさんコメントありがとうございます。オープニングでもちょっと話しましたように、前回の配信で1月26日やのに1月19日って言ってますね。これは1月19と書いてある原稿を使ったからで、その前の週のその12をそのまま使ったというのが正直なところです。今はその原稿のチェック機能もね、一人なんでなかなか難しいんですけど、まあ、ちょっとクオリティ下がってるなと思うところはあります。でもね、皆さんの応援していただきながらね、温かい目で見守っていただきながら番組続けてますんでね、これからもイカタマセブンさん何かあったら突っ込んでください。あ、すいません、ごめんなさい言って終わりますんでね、はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、というわけで今週のコメントは以上です。タックポッドキャストではね、いろんな皆さんからのメッセージをお待ちします。私が番組に対してこんな間違ってんじゃないかっていうことをいただいたりね、イカタマセブンさんのようにですね、あとは励ましの言葉をお待ちします。 Facebook でも Twitter でも何でも結構です。番組に対するコメントをお待ちしますんでよろしくお願いします。はい、では皆さん来週もコメントよろしくお願いします。タックポッドキャストスピンオフ配信その14もエンディングを迎えました。ダイドにとってはちょっと悲しいニュースが飛び込んできました。第58回でも取り上げました月面で探査車を送るレース、民間の力を利用してやろうということでグーグルが主催してたレースが取りやめになりました。民間の力で月面にロボット探査車を送るレース、 Google ルナー X プライズというものをやってましたけれども、その団体が、まあ、Google が作った団体なんですけれども、元々の期限である今年の3月31日までに月に到達できるチームはいないということになりまして、まあ、総額3000万ドルの賞金を受け取る受賞者は出ませんということでレースをやめたということになりました。いやー残念ですね。BMW の話を取り上げたり、ハクトっていう KDDI がスポンサーでやってるのを取り上げたりちょっとしましたけれども、もうね、ハクトはね、もともともう3月31日無理なんで締め切り延期してくれって財団に言ってたぐらいですから、まあダメだったんだろうなと思いますね。まあハクト以外にもね、他のところもみんな無理だということなんです。まあこれで悲しいのはね、技術面はほぼほぼいけてるそうです。エクスプライズはもう10年間ねやってたという2007年に発表して、だから資金調達ができていれば できたということみたいで、技術的には全然問題がなかったんじゃないかというふうになってます。いやー難しいですね。やっぱロケットを打ち上げて月まで行くっていうのだけでもやっぱお金かかることですよね。だけでもって言いましたよね、ごめんなさい。ロケットを打ち上げて月に行くっていうのはやっぱり大変だと思います。だから人工衛星ね、打ち上げるっていうのもね、お金かかってることですからね。それがなかなかできるわけないんで、それをやったというだけでもすごいなと思いますよね。その、いや、やったっていうのは打ち上げではないんですけど、打ち上げ計画を立てたというところまではすごいなと思いますね。ちょっと残念ですね。ほんと民間のね、探査車が月に行ってやったら、うわ、すげえって言うて。まあ、アメリカがね、またね、今ね、ISS なんかのお金を出すのやめて、月にね、探査に行くぞっていうのに切り替えるぞって言ってトランプ大統領言ってますけど、まあそれぐらいやっぱりお金がかかることなんで、それがね、民間の力ができたらもっとすごかったんだなと思います。というわけで今回は取りやめになりましたけれども、このレースですね、白兎の皆さんは挑戦は続けると言ってます。なのでね、いずれ月にね、この民間の探査者が行っていろんなことを探査してくれることをね、期待したいと思います。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その15は2月の9日金曜日に配信する予定です。大道は今一人で番組やっておりますように、久岩さんは現在番組お休み中です。ではまた来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャー。